シャワーブースがまだできてないのね。ガラスはさ、特注じゃん。やっぱサイズとかあるからさ。シャワーブースのガラス。そのガラスがまだ来てなくて、だからそこができてないだけで、あとはほとんどできた。ただ片付いてはないんだけど、まだ。で、ソファーとか家具とか頼んだやつがまだ来てなくって、なんかすごく時間かかるのね。注文してから来るのに。3ヶ月とか。そう。
マジ？
これはでも戦争の影響なんだよ、ロシアの。
そうなんだ。
うん、なんか物がやたら遅れる、滞っちゃって、詰まっちゃって
プール
と
チ
か。
ン名、
そう
もう
なの、そうなの。
今まさに金正恩と会ってる
ああ、
場合じゃない
そう。
よ、本当。
何を話してんだろうとか思っちゃうけどね。この賃貸アパートでリノベーションしてるよって大掛かりなって言ったじゃん、前。賃貸アパートで壁にね、穴開けるぐらいでもね、大体問題ダメですよって言われるような感じじゃん、日本は。だけど、
ダメダメ、
こっちはもう壁も床も全部剥がして、全部ぶち壊して、ドリルで穴開けてとかもやってるわけよね。
青函トンネルでも作ってるのが、高倉健じゃないけど。
いや、本当にもうもう瓦礫が家の中に、だからコンクリートの瓦礫とかいっぱい山積みになってたりとかしたこととかあって、もうベルリンとかでお家っていうかマンション、アパートを購入するっていうのはもう高くて、もう本当に高くて、で
待って、日
も、
本円でどれぐらいするんだろう？
だっ
1
て、
億ぐらい？
アパート購入。まあ、アパートっていうのは集合住宅のことね。まあ、そっちで言うマンションなんだろうけど、アパート購入で、1億ぐらい出せば買えるんだろうけど、だいたい1億出すってさ、大変じゃん。
でも家は住み替えた方がいいよね。変な
そう
モンス
そ
ターが近くに住み始めたとか
う。
もあるじゃん。で
そう。そうなの、そうな
し
の。
ょ？
近所、ご近所がもうひどかったらもう本当最悪だもんね。私以前さ、ショーハッピーか若チコで話したけど、一つすごく素晴らしい物件があるんだけど、そこのおばあさんが100歳で、で、そこのおばあさんの娘と夫が仲良し友達で、そのご近所問題じゃないけど、おばあさんが亡くなってね、で、100歳で本当亡くなったの。で、その時にやっぱ新しい借り主を探すんだけど、やっぱさ、変な人が入ってきたら嫌じゃん。その大家さんもそこの家に住んでるわけよ。アパートに6世帯なの、5世帯なのね。だからもうファミリー的な、みんな顔見知りで、旅行に行くときは、じゃあ花に水あげといてとか、そういうこと言い合うような関係なわけよ
素
ね。
敵。昔の昭和の日本みたいな。
だからそういうファミリー感覚だからこそ、知らない人が入ってきてっていうのがすごく大家さん不安だったんだって。ただ、ここのアパートは30万以上で貸せる価値があるアパートなわけ。だから、もう本当にこれは当たりと出るか外れと出るかどっちかなんだけど、大家さん的には。だから30万以上の家賃で儲けたかったら、一般公募するしかないわけ。私たちは30万以上、30万、40万月々払うっていうのはちょっとさすがにっていう感じでね。だから、それだったら無理だねっていうことだったんだけど、大家さんがいろいろ考えて、大家さんも私たちより年上だからさ、年取ってくるわけよね。で、いろいろファミリー的な方がいいじゃん。なんか困った時は助け合える方が。なので、私たちに連絡が来たわけよ。で、30万とか40万とかだったらとても払えないっていうのも彼女たち分かってて、とんでもない価格で貸してくれたのね。で、そういうこともあったんで、じゃあね、私たち、全部きれいにしますと。で、私たちも長く住むけど、その後の人たちがね、後に借りる人たちもありがたいじゃん。って言って、まあ、こう、割り切って始めたリノベーションなんだけど、もう何百万かかるんだろうなとか思ってたら、なんか、軽く1000万超えてたの。もうちょっとマジかとか思って。ああ、これだけど、自分たちで結構、
すごいね。
まあでもね、1000万じゃアパート買えるわけないし、
そうだね。
それ考えたらまあね、やっぱ家って大事だし、これからね、先何年わかんないけど、長く住む予定だし、もう健康でいるしかないなと思って、本当。健康でいて、長く住むことと健康でいて、やっぱり仕事頑張ってね、続けていけること、病気になってしまったらね、病気のことでお金がかかりまくるからね、本当。
そうだね。
私、夫にいつも言うんだよね。いいお嫁さんもらったねって。ベルリンに引っ越してきてから、入院したことなんか一回もないし、私、夫なんか結婚してから、まだ15年、14、5年だけど、そこの14、5年の間に3回は入院してるよね、夫。
どうしたの？どこが悪いの？
なんか、
体調不良。ドイツって医療費かかる？
かかる、
無
か
料
かる。
とかじゃ、 そうなんだ。
高いよ。だからみんなしっかり保険に入るんだけどね。
日本
日
の、だ
本
から社
なん
会
か、
保険とかす
素晴
ご
ら
いでしょ、
しい
国。
よ。
ね
素晴らしいよ。負担なんかさ、だって、1割と
え。
か
3
3
割。
割とかでしょ。
3割とか。それでちょっと値上げてブーブー言うんだもんね。海外行ってみろって感じだよね、本当。
で、消費税だってさ、こっち19%だよ。
ああ。
19%だよ、もう。で、しかもさ、なんかみんな消費税ってとかって、なんか損してる気分で払ってると思うのね、なんか。でも、やっぱ私たちのために使われてるっていうことをさ、みんなのために使われてるってことを少しでも知れば、もちろんね、もちろんいろいろ疑惑はあるよ。その税金をさ、わけわかんないことに使ってるみたいなこともたくさんあるから、そういうのはもちろんあるけど、例えばさ、私なんかいろんな国旅行行くじゃん。そうすると、道路が平らっていうとこ、ことだけでもありえないわけよ。税金がない、税金が、ね、集まんない国なんか。道路歩いてたって危険なわけよ、要は。でも日本なんてさ、道路は平らなものって決まってるっていうか、そういう認識じゃん、人々は。ね。
それが当たり前と思ってないんだよね。
公共施設がきれいに掃除されてるとかさ、学校で給食が
去
出ると
年、
かさ。
私も本当にいつも毎週火曜日、金曜日に可燃ごみが来て、毎週水曜日にペットボトルが来て、で、月に2回不燃ごみが来て、あれさ、あれも全部税金じゃん。ほとんど週にほとんど土日以外は全部来てることになるよ。
そういうことにお金が使われてるってことを冷静に考えると、なんか消費税ね、なんて無駄なことに国民が納得しないことに使われてる部分はあるから、そういうのは私もね、ちょっとどうなの？説明してくださいっていうふうに思うけど、でもね、そうじゃなくて、本当に私たち日々の生活で助けられてる部分ってめちゃめちゃいっぱいあってさ、
いっぱいある
めっ
よ。
ちゃいっぱいあって、で、それが当たり前になってるのが日本じゃ、なんでも。なんでも、で、やっぱいろんな貧しい国とか行くとそれ思うわけよね。
で、ゴミ収集だって、いつもね、お兄さんたちが3人ぐらいで、それだけでもやっぱり人件費ってすごいじゃん。
そうだよ。この間も言ってたの、
本
子
当。
供たちにね。学校でね、なんかね、もう教科書いっぱいもらってくるんだけど、この教科書だって国がね、子供たち頑張れよって言って応援の意味をね、思いを込めて配ってくれてるわけだよって。
そうだよ。
美味しい給食だって子供たち健康であれよって、大きくなれよって言って、あんな立派な給食をね、ドイツの給食なんかリンゴ1個だよ。
マジ？
あとは基本自分で持っていくしかないんだけど、学校から支給されるものなんてリンゴ1個とかそういう話？
なんかもうちょっ
パ
と
ン1
税
個と
金
か。
はこれで使われてますって教えてほしいよね。街灯1個だってそうじゃん。
ほんとそう
信
な
号
の。
とか。ね
だからもうほんと確かにね、わけわかんないところに公金が流れてるっていう問題今は最近いっぱい出
え。
てて、そういうのもあるから、あるんだけど、でもそういうのも分かった上で、でもね、私たちに関係してる身近なところで言えばさ、本当にありがたい。もう今こう窓の外眺めたってさ、私、ゴミ箱をこうリサイクルでさ、で、リサイクルなんて、あれね、リサイクルゴミをさらにまた分別したりとか、そのリサイクルゴミでもペットボトルの中洗ったりとか、うちなんかもきれいにして出すけど、そうじゃない人とかもいるわけよね。そういうのを仕分けする人とか、そういうのを仕分けする作業なり、そういう機械なりもすごくお金がかかるわけよね。だから、ある国によっては、もうゴミ全部ひとまとめにしてる国とかあるわけよ。分別してする作業がまた作業だからさ。だからゴミ、燃えないゴミとか燃えるゴミとか、瓶とか段ボールとか全部一緒に捨てる国とかあるわけよ。そこにお金かけらんないってわけよ。もう全部ひとまとめ。だから、もう日本は本当にね、恵まれているからね、やっぱ感謝の気持ち忘れちゃい
本当
けないな
よ、
と思
本当
う。もう
に。
なんだっけ？何の話から税金？
なんだっけ？
アパート、なんだっけ？ア
パー
パート
。
ト、リノベーション。
医療費？
医療費ね。健康でいることが一番お金かかってない。お金かかんないこと。だから、健康なね、お嫁さんもらってよかったねっていうわけ。お金かかんないねって私は、
幸せな旦那様ね、
だ
本
と思う。
当。
体力もあるしね。だってもう、本当に、彼はほら、アウトドアが好きだからさ、可愛いお嫁さんに越したことはないけど、それがいいに越したことないけど、だけど体力なかった、やっぱ体力じゃないとか言って。こうやっ
体
て
力よ。
レジャーも一緒に楽しめるし、仕事疲れて帰ってきたって美味しいご飯作るし、私は。本当に。家のね、力仕事もできるし、みたいな感じですね。やっぱね、健康で体力ある奥さんが一番よ、とか言ったら、もうそれは間違いないとか言って。 いつも言ってるけどね。
確かにそうだよね。
そう、健康でいることね。ちょっと最近私健康上心配事が出てきて、また
あら、
病
どう
院
し
検
た？
査、
大丈夫？
大丈夫っていうか検査行くから大丈夫なんだけど、そうそう、でももうそういう年頃だと思うの、みんな50とかアラフィフぐらいになってくるといろいろ出てくると思うのね。なんかあれいつもと違うぞみたいなのとか、早期発見であればどんな病気もなんとかなるっていう
よ
の
く
が
なる
今
ね。
の時代はあるから、福ちゃんじゃないけどさ、福ちゃんはすぐ検査行くでしょ。
そう。あら、ちょっとおかしいなと思って。
あ、
なんともないですって言われるから。これ、ガンですよね。これ、ガスですって言われた。ガンじゃない、ガスみたい
ふくちゃんみたいにすぐ病院行く、病院むしろ好きみたいな、そういうタイプではないんだけど、でももうね、ちょっとなんかあれって思ったら行かなきゃなと思って います。もう元気でいることが一番経済的にも
そう、
ありがた
ね、
いこ
社
と
会
なんだ。
貢献もできるし、
そう、そうな
ね。
の。元気であれば社会貢献も
そう。
できるんだよ。ほんとそうなの。
そ
元気であれば税金が納められる。そしてね、
う。
お金があればいろんなところに回せるじゃん。
そう。お金は使わないと入ってこないよ、みん
ああ、
な。
バン
知って
バン使
る？
うよ。ほんと そう。
これを言い訳にしてるんだけど、私。
いや、でも私絶対そうだと思うよ。だって お
絶
金
対
使
そう
っ
だ
た
よ。
ら、だってお金使うってすごいいいことだと思うんだよね。だってさ、自分にその欲しいものをお金を使って得たいものが入るわけだし、それを与えてくれた人にもお金が行くわけだし、だからなんか私思ったの、なんかすっごい高いね、パンケーキかなんかを誰か、政治家がね、どっかでカレーかパンケーキか知んないけどなんか食べたって言って、高級なパンケーキなんか食べやがって庶民の気持ち分かってないのかとか言って叩いてる人がいたけど、でもさ、
それじゃ
そ
働い
の、
てんじゃん、ちゃんと
そう、
ね。
高級なパンケーキをさ、手間かけて作ってる職人もいれば、その素材をさ、手間かけて、なんて言うんだっけ、肥料とかをさ、化学肥料をまいて大量生産じゃなくて、大事に大事に作られた小麦とかさ、卵とかさ、裏にさ、働いてる人がいたり、手間があったりとかさ、いっ
そ
ぱ
うい なの、
さ、
そう
お
な
金
の。
がかかってるんだよね。ぼったくり私も本当嫌いだから、もう不当でね、その対価として値しないような額を払うっていうのは私もすっごい嫌だから、それは腹が立つんだけど、やっぱちゃんと考えればさ、これはね、これだけちょっと値段張ってるけど、その裏にこういうことがある、こういう理由があるかなと思ったり、あと、お金を持ってる人たちが高級なものを食べてることを妬むよりも、それをできる人がいるから経済が回ってるってことも考えないといけないよね。
いや、だって政治家だって普通に働いてお給料もらって、何食べても自由じゃね
そう
え
よ。ほんとそう。だ
本当。本当
から
に。
もう、
本
本当に
当。
わけわかんない。
だね。
あ、そうだ。ちょっと話変わる。急に？いい？福ちゃん
いい
によ
。
どうしても伝えなきゃっていうメールが来てたんで紹介し
なんだろう、
ていい？
楽しみ。
若ち子になりますけど。これちょっとびっくりしたのね。じゃあ読みますね。大阪府のミスティさん。最近聞き始めました。実は私、元警察官でして、筧千佐子の監修を務めていました。今は別の仕事。
あれね、筧って言うんだよ、筧。
筧千佐子の監修を務めていました。今は別の仕事をしています。筧の話をナンバー29でされていて、若ち子の方ね、懐かしく感じました。ここだけの話ですが、ってこれ言っちゃっていいのかな。
いいんじゃない？
留置所では筧は悪夢にうなされて、よく起きて水を欲しがっており、水を渡した後よく話を聞いていました。
なんか今ボケてるって噂がある
そう、それも
ね、
書い
認
て
知
ある。
症み。
今は認知症になってしまったと思いますが、当時はまだ逮捕直後ということもあり、非常に聡明でしっかりした女性という印象です。非道な犯罪を行った人も一人の人間であり、自分の犯行に苦しんだ姿を目の当たりにし、若かりし私はかわいそうな気持ちになったこともありました。すごい人からメール来たね。
すごい
だけどさ、以前、なんだっけ、黒歴史警察の、日本の警察の、紅林。
紅林麻夫。
紅林の、が捕まったところの、あ、紅林が捕まったんじゃない。紅林は警察だったんだよね。
あの人は警察。
そう、そうそうそう。あの人と同じところで働いてたおじいちゃんかひいおじい
藤
ちゃん
枝？
がいる。同じ部署で
静
働いて
岡だよ
た、
ね。
そう、静岡の。
そうなんだ。
そのリスナーさんもコメント来てたもんね。すごい、これ、すごいなと思って。
ちょっとみんなオフ会オフ会。
深い、深い。 そうだ、オフ会だ。袋閉じでね、オフ会イベントっていうかオンラインやろうと思ったんだけど、こういう方はさ、ちょっと袋閉じじゃなくてもゲストに呼びたいね。
呼びたいね。
ああ、ゲストでぜひ入ってきてもらって。でもさ、悪夢にうなされて水を欲しがってたっていうとこはやっぱ人間だよね、ここはね。わかんない。死刑囚をかばったりしてるわけじゃないんだけど、でも、やっぱりこうやってべったりと監修としてべったりと付き添っていると、いろんな面が見えたっていう話だよね。
仲良くなったりするらしいもんね、監視の方とね。そう。私の友人も一人東京拘置所で働いてる人がいて、もう定年したのかな？朝原彰晃の話。まあでも詳しい話は聞いてないけど、朝原は何度か見たことあるよ、は聞いたことあるな。
だけどさ、そういう話を聞いて、まあ、ニュートラルなところに着地させようという思考回路にするとね、だからそうやって悪夢にうなされたりさ、死刑が決まって、それからこう、なんていうんだかな、心を入れ替えて、なんだっけ、仏教を選んだり、キリスト教を選んだり、
教会士の人
教
ね。
会士の人がついてっていろんな作業をして、心を改めさせるみたいなことを、諭させるみたいなことするんだよね、死刑の前にね。
する。
だ
日本は
から、
そういうのがあるんだよね。
ね、だからそうい
拒む人もい
う、
るらしいけどね。
拒むこ
俺
と、
はいいみたいな。
拒むことできる
できる
の？
できる。いらないって。
へぇ。
でも大概ほらもうずっと孤独だから誰かと喋りたいのよ。ほとんどは会うね。教会士の方と。それでキリスト教に目覚めだとか、仏教だとか。
それを思うとさ、
そう。
やっぱなんでそういうふうに心を入れ替えられる人がそんな犯罪を起こすようなことになっちゃったのかなって思うわけよね。なんかこのミスティさんのね、監修をされていたというミスティさんの文章とかも読むと、この方もきっとね、この死刑囚を擁護するっていう気持ちで書いたことじゃないと思うのね。ただやっぱり一人の人間なんだなっていう、そういう場面を近くにいることで垣間見たっていう経験談、体験談を話してくれていて、だからそういうのを聞くとさ、もうなんでそんなことになっちゃったんだろうっていうのが、もう悔やんでも悔やみきれないし、もうこれはしょうがない、もうどうしようもないことなんだけど、やっぱり人との出会い、先生だったり親だったり友達だったり、環境ってやっぱ本当大事だなって。
大事だよね。誰か相談できる人がいたりとかね。
そう、で孤独が良くないってさっき福ちゃん言ったけど、
私、今、独房いられたら3日でダメだもん、きっと。3日で発狂する。
そうだよね。なんか私不登校のね、子供たちとも会うんだけど、自分が行きたくなくて学校行ってないっていう子もいるわけよね。学校でいじめられるとかそういうんじゃなくて、なんか学校が嫌いみたいな感じで、行きたくない割には話はしたいわけよね。だから寂しいんだけど寂しくないふりをして、ネットとかで友達作って、ネットの世界でなんか友達いる気分になってるのね、ネットの世界で。だけどやっぱネットの世界なわけよね。顔も知らないし、会ったこともない人たちとの会話なわけよね。でそれはそれですごく自分は充実してるって言うんだけど、でもね、やっぱ対面で話すってことがね、すっごい楽しいんだと思う。っていうか欲してるんだと思うよ。
あとほら、秋葉原の、この間ね、去年か一昨年か執行された加藤智大だって、本当ネットの世界だけだったじゃん、あの人。
知ら
それで
な
ネットの世界で、誹謗中傷じゃな、違う、なりすましをされたのか、あの人。自分は結構人気のある書き込み、スレを持ってたらしいんだけど、なりすましで自分を装って別の人物が現れたらしいのよ。信じなく頭に来て、秋葉原で事件を起こしてのよ、と。
ちょっとその話して。
あれ、お父さん、お母さんと弟くんと4人家族で、お母さんがめちゃくちゃ教育ママだったの。まあ、とにかくテストが悪かったらもう殴るし蹴るしご飯与えないし。で、他の家族はテーブルで食べてるんだけど、地面に新聞紙を敷いて、それにパッと投げるんだって、犬みたいに。犬以下だよね。犬でさえちゃんとお皿に入れてくれるじゃん。もう本当に教育虐待をずっと。長年受けてきたのよ、あの人。いい高校に入ったんだけど、そこからやっぱり挫折して、親の反抗で。でも何やっても仕事続かなくて、反抗直前にお母さんが直々に謝ったんだって、本人に。いや、なんか育て方間違えたみたいで悪かったみたいなこと言ったらしいんだけど、もう時すでに遅しみたいな感じで、最後何だったっけ、あの人。 作業着だ。出勤したら自分の作業着がなかったらしいのね。うん、それを捨てられたと。じゃあ、俺に来るなって言ってるのか。本当に勘違いだったらしいんだけど、それ。それで怒って会社を辞めて、ずっとネットでスレを立ててたのね、うん。で、そこでいっぱい人が集まってきて、うん、いやいやいやいや、賑やかになってたんだって。で、それで彼女も一回できてるね、あの人。まあ、それがすぐ別れたみたいなんだけど、うん、だったらある日、同じ名前、加藤って名前で、別のスレが立ち上げられて、うん、あることないことを僕はこうこうこうですって嘘つかれて、で、なんでそれを俺らに偽物が現れたって。
なりすましでも
自分はその、うん、なりすまし。もう自分はその世界で生きてたから、あの人は。うん、親もダメ、友達もいない。で、それを削除しないと、大変なことが起きるぞ、みたいな。でも、そういうのってさ、そう触れば触るほど、喜ぶじゃん、うん、ネットの人って。
炎上ってやつね、盛り上がっちゃうね。
炎上ってやつ。うん、だったら何時何分に僕は秋葉原で殺人を犯すってトラックで突っ込むまで書いてたの、
ね。の人。予告してたの？
予告してたのよ。1日前。で、実際にレンタカーを借りて、トラック借りて、ナイフ、サバイバルナイフ。あれね、キムタクか、ジャニーズの当時流行ってた主役の男の子がその劇場で使ってたナイフと同じの持ってて、うん、その加藤の事件で、あのドラマは再放送中止になっちゃったの、ね。なんたらナイフ。ちょっとね、覚えにくい名前だったけど、うん、それも購入して、レンタカーを借りて、うん、で、今から秋葉原に突っ込みますって、スレに立てて。で、誰もコメントをくれなかったらしいの。ところで一人でも、やめてとか、そういう人を書き込むことがあったら、やめてたかもしれないって、本人曰く。で、結局、時速70キロか80キロなんかで、交差点を突っ込んでるのね。曲げ倒して、あの、通行止めの。うん、で、見てた人は、うん、交通事故かなって思ったんだって。うん、もう、その時点でも数人死んでるのね、二人ぐらい、うん。亡くなってて。そのね、60歳ぐらいの歯医者さんだったかな、うん、息子と一緒にパソコンを買いに来たっていうそのお父さん亡くなって。事故って思うから、うん、この辺の通行人が集まって、うん、救命措置を始めたわけよね。だったら、うんトラックを降りた加藤が、はい、そのなんたらナイフを持ってて、うん、もう無差別で刺し始めたのよ。あれ何人死んだっけ ?6、7人亡くなってるよね。ナイフを持って走ってるのも全部映ってるよ。防犯カメラに。そして警察が取り押さえるまでも映ってる。ナイフ捨てろみたいな感じで。もうね、血まびれなの本人。だから自分もほら車で突っ込んでて、ぶつかってるから、うん、頭から血出してるね、うん。で、白い上下のスーツ着てて、でも血まびれなのよ。逮捕するまでも、その通行人が全部スマホからで撮ってるのね。
じゃあ今見れるんだ、いろんなとこで。
見れる見れる。全然見れるよ。犯人確保の瞬間。
それ何年ぐらいの事件かわかる
?13、14年前だと思う。
ああ、じゃあ私がもういない時かもしれない。なんかね、そのニュースはでも知ってるけど、ちょっとその映像とか見た覚えがないのね。
うん、私、ほら、メイドカフェが好きで、うん、こっちに来てすごくハマってて、うん、私がよく行ってるアットホームカフェっていうところで、うん、ひとみさんって言って、当時からいるメイドさんで、うん、アットの社長さんなのよ。うん、社長もしてて面接とか全部やってる女の子で、うん、その人がテレビで言ってたんだけど、うん、ちょうど勤務中だったらしいのね。でもそれから客足がぱったり途絶えちゃって、やっぱり怖いじゃん、うん、そういう事件がある、うん。それでもね、やっぱり、ね、一生懸命働いてたらしいよ。ひとみさんは。今でもいるんだけどね。
え、その加藤、
うん、加藤智弘。
智弘っていう人はさ、
加藤智弘、
うん、死刑執行になったっていうことなんだけど。
去年だったと思う、確か。去年。
ああ、なんか、その、死刑前になんか言い残したこととか言ってたこととかある、う
ん、
裁判。
最後の言葉はね、まだ出てないんだけど、うん、あのね、この人ね、捕まった時に、うん、両親が家の前で記者会見してたの、うん、お母さんが、四つん這いになって、うわって泣くのね、うん。で、それをお父さんが支えて家の中に入っていくっていう動画まで、その当時ニュースであって、うんうんでね、私もこれ悲惨だなと思ったのが、うん、弟がいたのね。結構真面目な弟くんだったのよ。で、やっぱりね、同じ教育を受けてきたの。加藤、お兄ちゃんと一緒の教育をお母さんから受けてきて、叩かれて、うん、教育虐待を受けて、うん、本当にひどかったんだって、お母さんの教育虐待。うん、もう言葉で筆舌に尽くし難いような虐待だったのね。うん被害者家族っていうのはどこに行っても、うん、すぐに見つけられて、加藤の弟だって会社はもう長く勤められなくって、で、身内に警察官がいたらしいの。二人ぐらい、うん。それも退職に追い込まれてるんだって。
なんか同じ、同じようなシチュエーションさ、何かで聞いたね、うん、なんか別の事件で、もう家族とか。
宮崎勤じゃない？
そうだ、そうだ、宮崎勤。うんうん、そうそうそう。
でしょ、
うん、
で、この弟くんが悲惨でね、やっぱりどこに行っても、どこに引っ越しても、加藤の弟っていうことがバレて、うん、ピンポンピンポンって来られるんだって。うん、ある日ね、彼女ができるの、
うん。
最初から打ち明けたんだって。うん、僕は、あの、秋葉原の無差別殺傷事件の加藤智弘の弟なんだって言ったら、その彼女が、うん、あなたが好きなんだから、そういうことは私は気にしないよって言ってくれて、うん、でもずっと同棲してて何年も、うん。両親でも紹介してくれたんだって、彼女が。向こうの両親は、最初こそあなたはあなたなんだからって言ってくれてたらしいんだけど、うん、いざ結婚ってなったらやっぱり反対し始めて、
うん、
やっぱりお父さんお母さんの気持ちもわかるんです。でもそれでも彼女はあなたが好きだからってずっと付き合っててくれてたんだけど、うん、ある日なんか些細なことですっごい喧嘩になって、だからあなたは犯罪者の弟なのよって言ってしまったらしいの。で、ごめんね、ごめんね、本当にごめんなさいって、彼女はすごく謝ったんだけど、うん、もうそこで姿を消したらしいのね、弟くんは。これは全部、うん、後にね、一人のジャーナリストに全部これを打ち明けてて、うん、本の特集にもなってるの。加藤智弘の弟の、うん、まあ、仮名だけどね、うん、全部そういうことを話して、お互いに結婚したかったんだけど、親が反対して、でも僕も親の気持ちはわかるんですよ、彼女の気持ちはって、
うん。
犯罪者の家族って幸せになっちゃいけないんですよって言ったらしいの。で、結局、お父さんもお母さんなんて今ちょっと、うん、昔で言うなんて精神病院、うん、今なんていうのかな、そういうメンタルの、うん、そういうとこで今入院してておかしくなってるらしいのね。で、お父さんも戸籍上は離婚して、うん、お母さんはもう病院に入院してて、もうちょっとわけわかんなくて、お父さんお父さんで、やっぱ取材とか来るから、うん、仕事もしてなくって、カーテンも全部閉めて、電気をつけるとピンポン来るから、うん、ろうそくで生活してるっていう、その弟くんの話でね、取材の文春か新潮かちょっと忘れちゃったけど、うん、でその本が出た後に弟くんが首吊りちゃってるの。なんかさ、私幸せになってほしかった。私もしそういう人が近くにいたら弟なんとか励ましてあげなかったなとはちょっと思ったな。なんかとても真面目そうな真摯な弟くんだったし、その取材記録を読んだ限りでは、本当に自分と兄は母親の教育虐待、
うん、
父は父で、その見て見ぬふり、獄中の加藤に弟さんが自殺されたっていうことをやっぱ伝えたのね。だったらね、なんかずっとつむいて黙ってたって、何も言わなかったって。
ああ、かわいそう、弟さんかわいそう。
本当にかわいそう、私。って、初めて自殺したのって読んだ後だったから。
あ、その本読んだの？
読んだ読んだ。
結局どういうことが書かれたの？最後、やっぱ犯罪者の家族は幸せになれないみたいな。
まあ幸せになっちゃいけ、うん、僕は幸せになっちゃいけないんですって。そういう終わりだった。
うわぁ。だけどさ、その人は自殺ね、弟さんは自殺してしまったけど、うん、で、実際そういう犯罪者の家族で自殺する人って多いじゃん、誰だっけ？お父さん、宮崎勤？誰だっけ？
宮崎勤はお父さん、あの、お父さんが自殺した。
あの、全部、うん、全部財産投げて、全部平
和に
して、
うん、保証に当ててね。
ね、見投げしたんですよね、うん。そういうの多いと思うんだけど、あの、うん、そうじゃない人たちはもう生き地獄だったりするんだろうね、うん、結局、まあ、世間に冷たい目で。
お切なかった、本当、弟さんの自殺の一報を聞いたときに。
でも
あの、林真須美の娘も自殺したじゃん。
林真須美ってまだ死刑執行になってないよね。
うん、なってない。まあ、冤罪説もある人はあるんだけど、長女が橋から飛び降りて、車で、自分の娘を道連れにしてたね、ちっちゃい6歳ぐらいの娘を。身元を調べたら、林真須美の長女っていうことで、家に行くと、もう一人死んでたんだよね、うん、自分の娘が。殺してた。なんかすごい日常から虐待してたっていう、だからお母さんのあれが原因かどうかはわかんないんだよね。
でもさ、でも虐待って、虐待って、なんでするんだろうねって思うよね、うん。
でもね、私虐待って、私もちっちゃい時に娘をカッとか怒って、うん、パチンぐらいやめたことあるよ。まあそんな別に虐待じゃないよ。
そんな虐待じゃないよ。
でもあれって、うん、 やっぱり今すっごい後悔するっていうか、
ああ。
うわー、ある時ちょっとペチンをすごい怒ってしまった。
くちゃんのは、ペチンとかそんなのは、虐待のギャの字でも何でもないよ。本当に。
でもまあ、親はみんな怒るよね。何してんの？みたい
怒る。で、
な。
今さ、体罰とか学校でないとかさ、いろいろあるけど、その教育のペチンって私絶対ありだと思うのね。
ああ、あるある。
私はね、だって、それが、もうほら、ちっちゃい子供なんかは特にね、その本当に痛いペチンじゃなくてさ、なんかお母さんがすごい怒ってるで、お尻ペンってされたっていうことが嫌だし怖いわけよね、子供は。それで、それが嫌だから、その悪さをしないとかね、そういう感覚的に覚えることもあると思うし、理屈がさ、まだ頭の中で組み立てらんなくてさ、ちっちゃいうちね。で、私はあんまり、こう、サクッとも言いたくないけど、私はね、その、実際体験がある子供なのね。で、じゃあ虐待のってどのレベルかって言ったら、私はこうやって生きてるから殺されてないけど、病院には何回も運ばれてる。うん、ここまでにしとくけど、でもそういうことがあった。うん、まあ、ちっちゃい頃はね、その親がやっぱ力勝てないじゃん。
まあ、確かに勝てない
だ
ね。
からね、そういう意味でやっぱ手を出すっていうのは、例えば男の人が女の人に手を出すとか、大人が子供に手を出すとか、お兄ちゃんお姉ちゃん年上のね、大きい人が小さい子に手を出すとかって、もうそういうのはもう本当ありえないなと思って、叶わないからやられるしかないんだもん。で、
そうだよね。
私ね、一回ちょっと流れが変わったなと思った瞬間があった。ずっとやられっぱなしだったの、ずっとね。多分中2か中3ぐらいの時までずっとやられっぱなしだったの。だけど中2だったかな、あの時にね、ボッコボコにされた後に、この暴力が何を生むんですかって、どうして話で解決しようとしないのか、説得しようとしないの、どうして私たちは話し合いができないんでしょうかっていうふうに言ったの。暴力を振ることで私に何を伝えようとしてるんですかっていうふうに言ったのね。暴力は何も生まないっていうことを、もうちっちゃい頃から思ってたこと、その時初めて。でももう私、本当こと言うと、もうそれ言ったら死んでやろうぐらいの気持ちで言ったかもしれない。うん、それぐらいね、ちょっとあれもあるんだけど、でも私は生きてるから、その虐待と言ってもね、もっとひどい虐待を受けてるもう人もたくさんいると思うのね。ただやっぱりね、これね、近所の人とかも知ってるわけよね。聞こえるからさ、ものすごい勢いで。で、一回家に入れてくれたこともあったかもしれない。私なんか追い出されてね、家の中閉め出されて。で、そういうのもあったかもしれない。で、やっぱ昭和の時代っていうのは見て見ぬふり、それでもやっぱりさ、怖いから、暴れてる人って、やっぱ気狂ってるなと思うからさ。だから、うん、関わりたくないだろうけど、でも昭和の時はまだね、そうやって口出ししてくれるご近所さんとか周りの大人とか先生がいたわけよね。でも今見てると、うん、怖いのわかるよ。だけど、やっぱ見て見ぬふりする人が多いよね。
でも
うん。
今ほら、結構児童相談所にすぐ電話通報してくれる人も結構多いみたいで。
ああ、でもその児童相談所があんまり動かないとかいう話も聞くけどね。まあでも、時代が違うからさ、そこは比べられないんだけど、でもね、やっぱね、まあとりあえず社会問題とかそういうね、日常の問題って、その親子虐待だとか、その教育問題とか、まあいろいろあると思うんだけど、例えばどう思う？自分がそれされて、そういうことされてて誰に相談する？自分も中学生とか高校。
でも学校の先生に言ったら、学校の先生が親に絶対言うから、またそれでまたね、ひどい目に遭うっていうのもあるよ
だよ
ね。
ね。だ、子供って逃げ場ないんだよね。その子供をね、そうやっていじめ
前にも
るって
話してた
あ
北
りえ
海
ない。
道の、
ああ、
北海道
教
の
育、教
鬼
育。
ババ。で、排水溝のゴミを食べさせてたって、孫に。で、結局、孫から殺されてるじゃん。ね。本当にそう。上皇様いるじゃん。平成の天皇様。あの人が、まだ若い頃、秋篠宮様がすっごいまだ子供の頃だよ。小学生ぐらいの頃に、皇居の中に池があるじゃん。皇居の中の池に猫放り込んだんだって。
紀子様の旦那さんね。
秋篠宮様ね。あーやだよ。綾宮様、当時のね。今の秋篠宮様が子供の頃に皇居の中で、ね、猫だったかネズミだったかの捕まえて、バーンと池に放り込んで、それをずーっと見てたんだって。だったら、 当時の皇太子、今の上皇様だよね。平成の時の天皇陛下が、おとなしそうな、優しそうなお父さんが、うん、何してるのって、何してるのって。いや、水に落としたら、どうなるかと思ってって言ったらしいの。教えてやるよって言って、うん、秋篠宮持ち上げてバーンと川の中投げ込んだんだって。身をもって体験しろって言って。かっこいいよね。それはちょっとかっこいいなと思った。
わかる。
そういうのも絶対ありだよね。
ありだよ。うん、やっぱ本質をさ、うん、本質を見るべきだよね。うん、同じパチンでもさ、同じ池ぶん投げでもさ、うん、ね、愛情があって、
そう
なのか、そのぶん投げてさ、どっか行っちゃったんだったらさ、
抱え上げて。
そうだけど、いや、私は絶対ありだと思うよ。もう、やっぱね、抑止力じゃないけど、怖いなって、これ悪いことしたら怒られるだろうな、みたいな、そういう感覚が子供の中にないと、やっぱ判断つかない時とかもあると思うんだよね。これやったら怒られるだろうな、とかさ、これ、ね、こんなこと言ったら怒られるだろうなって、うん、学校の先生とかだってもう舐められまくってるし、学校の先生自体ももう子供たちにあんまり関わりたくなくて、ちょっと、ね、
うん、
もう不登校だろうが、なんか出来が悪かろうが、もうすごいよ。気使っちゃって腫れ物に触るみたいに。不登校の子とかにね、テストだけは受けないと成績をつけられないから、テストはおいで、みたいな感じで。授業なんか一日も出てないんだよ。でもテストの時来てくれないと成績表に1もつけられないっていうわけよね、うん、記入ができなく、何の記入もできなくなるから、うん、だからおいでみたいなことを言うと、まあ、行くわけよね。行くんだけど、でも気まずいでしょ、他のみんなと一緒のクラスに入ってるの、だから別の部屋を用意したからねって言って、めちゃめちゃ忖度して、めちゃめちゃね、なんか本当、でそういうのってどうなんかなって思うんだよね。そこで子供も。
私たちの時、うん、私たちの時代が独特思ってたよね、先生たち。
思ってたよ。
で、いや、職質バットは殴らないけど、机なんかベーンって叩いてたよ。
うん。怒鳴ったりとか、怒られるってことをさ、しない子供たち、この間、なんだっけな、なんかで見たよ。怒られることをしてこなかった若者が社会に出て、うん、なんかね、私たち世代の上司かなんかわかんないけど、うん、ちょっと怒鳴られて怒られたりした時に、うん、怒られた経験が学校とかでないもんで、ものすごいショックを受けちゃって、
うん、
なんか精神的におかしくなったとかね、
うんうん、
その時代が違うから今と昔をね比べてばかりもいられない、今を生きなきゃいけないんだろうけども、うん、暴力をさせないための抑止力っていうのは絶対必要だから、
うん、
でやっぱりその教育の中で叱るっていうこととか、
うん、
体罰って言葉は私は分かんないけど、
愛の無知だね、愛の無知、
うんうん、だってちっちゃい子なんて分かんない、なんか絶対触っちゃいけないさ、ものをさ触ってさ、お手手ペンとかしてさ、うわーんって泣いて、で子供はさ、もうちっちゃい子分かんないわけよね、ただ叩かれたのがもう嫌で、嫌だった、痛かったっていうことでワーンって泣くんだけど、でもその状況っていうのは多分覚えてるから、あ、これは触っちゃいけないんだってインプットされたりとかすればさ、それでその子を危険から守れるわけじゃん。だからやっぱ本質を見ないといけないね。表面本質を見てって、だから私たちなんかもそうじゃん。私たちの番組もその私たちの本当の気持ち、私たちがどういう人間であるかとか分かんない人、うん、まあ、分かんない人の方が多いだろうけど、長く聞いてる人たちっていうのは、うん、そういうとこ理解しながら、うん、聞いてくれてるんだよね。だから安心して聞いてくれてると思うんだけど、うん、まあちょっと意見をさ言った時に、こういろいろ悪気がある、私たちに、例えば若智子なんかで話して、うん、事件のことを話して、うん、その後に全然違うとこに話がそれてってゲラゲラ笑ってるのをすごく悪気があるっていう風に言う人たちの声とかもたまにあったのね、うん、もう最近ないけど、うん、でもそれはさ切り取りであって、まあしょうがないんだけどね、うん、しょうがないんだけど、
うん、
うん、切り取りであるっていうことを私は言いたいし、で聞く方も、
うん、
私も何かもの、人の話してることとか書いたものとか 読んだりすることがあるわけなんだけど、そういう時に切り取りだけで判断しないようにしなきゃいけないなとはすごく思う。
そうだね、
うん
うん、
最近すごい思う、いろんな意見とかいろんなものが見れる社会だからさ、うん、それはありがたいんだけど、やっぱ注意しなきゃいけないなと思って、 本当のところをちゃんと、
ね、
うん、
して全部見ないとね、
うん、全部見るって難しいけど、でもそういう努力をするってことだよね。
ワイドショーとかひどいもんね、本当そういうことを考えると、切り取って切り取って、
ね、で片っぽだけの意見だしね。
今はでももうジャニーズ一色だけどね、本当。
あれどうなんだろう。
ちょっとジャニーズの話しようかな。
うん、しようしよう。